今日恵みをいただく御言葉はピリピ人への手紙の2章19節から30節までです。ピリピ人への手紙の2章19節から30節、はじめに19節をお読みいたします。しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって望んでいます。アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、今日もあなたの命そのものであるこの御言葉から私たちは命を得ますように。この命の御言葉、それは受ける人とまた受けない人、それを受けてもそれを信じて命を得る人とまた受けても得ない人がおりますけれども、私たちは受けたならば、御言葉の種まかれたならば、しっかりとそれを私たちのうちに混ぜ込み、私たちと御言葉を一つとし、そしてあなたの命と一体化され、ますます実りを100倍、60倍、30倍結ばせてくださるように、どうか語るこのしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を整えてください。これからの一切がただただあなたの栄光が満ち溢れる時でありますように、すべてを期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。パウロがこのピリピの人に手紙を送る何において、当時は通信網とかがない、ね、携帯電話なんか当然ない時代でした。ですから、その遠隔地にいる兄弟姉妹の状況を、ね、知るためには、ね、人を送って、ね、その人に、ね、こちら側の状況を伝え、またあちら側の状況を、ね、仕入れて、そしてまたその人に戻ってもらう、まあ、あるいは、ね、手紙という、ね、この、ね、ピリピ人への手紙、そのような手段でもって、その情報のやり取り、相手の様子を、ね、伺って、そしてこちらの様子を、ね、伝える、そのようなやり取りがなされたわけです。まあ、確かに、ね、ローマとこのピリピンの間はその交通網は発達して、ね、まあ、比較的頻繁にはそういう情報のやり取りはあったかもしれないんですけども、でも、ね、あの携帯で、写真を撮ってそれをメールで送ったり、ね、そういったことはありませんので、本当に人捨てでその言葉のやり取りが交わされていたんですけども、でも、ね、この間このピリピ人の手紙の中において、ね、説教の中において、ね、あなた方がキリストの手紙です、そのことを、ね、見ましたね。ですから、確かに、ね、携帯電話とかは、ね、そのまま情報を、ね、そのまんまありのままを伝えるということにおいては便利でしょうけれども、でも、ね、その携帯の中には、ね、人の感情とか、あるいはその人のニュアンスとかそういったものは入っておりません。確かに、なんかちょっとした、ね、笑顔マークとかそういうのをつけて、どういう感情であるのかは、まあ、ちょっとぐらいは知るかもしれないんですけども、でもやはりですね、人が伝えるということにおいてはその命の伝わり方が全く違うんです。福音の伝わり方は、ね、人間の口を通してなんですね。印刷物とか、ね、そういったものによって、ね、パンフレットによって、確かに救いに導かれる人はいるんですけども、でもイエス様は、福音は、ね、宣教の愚かさによって人に伝えられる、ね、やはり福音を聞くことによって、人のそのイエス様を愛する心、またその御言葉に対する熱心とか、ね、それによってそういう熱心を持っている人間が、ね、イエス様を伝えることと、ね、ただ、文章だけで伝えること、ね、全く違うんですね。その人自身の人となり、その人の中に培われたイエス様とのその共同の人生、イエス様と共に歩んだその歩み、ね、イエス様に、時にはうめき、ね、時にはもう本当にイエス様と格闘するような祈りをし、イエス様から本当に喜びをいただいて慰めて、そういう人が伝える福音というものはやはり、ね、重みがあるわけです。でパウロは自分の この今ある状況について、まあ、知らせる、このピリピの人たちに知らせるためにテモテを使わしたい、ということをここで言っております。この19節で、しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスに会って望んでいます。パウロはここでは、こちら側のパウロたち側の状況を知らせたいところではなく、まずあちら側の状況、ピリピ側の状況を、それを知りたい、ですので、テモテを早く送りたい願ってるんですけども、でも、まだですね、パウロ自身がこちら側の状況、パウロがこれから後どうなっていくか、それについてはまだわからないので、今はまだ差し止めているんですね。で、このテモテという人物について、パウロはテモテを紹介しているんです。20節で、テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。しかし、テモテの立派な働きぶりは、あなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして、彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。ですから、私のことがどうなるかが分かり次第、彼を使わしたいと望んでいます。しかし私自身も近いうちに行けることと主にあって確信しています。アメン。テモテを早く使わしたいけれども、パウロは、自分のことがどうなるかが、まあ、分かり次第彼を使わしたいと望んでいます。彼が、これからどうなるかがまだ分からない状況なんですね。その牢獄の中において、パウロ自身が、解放されるのか、それとも、死刑になるのか、そういったことはまだまだわからない状況です。けれども、分かり次第、もう速やかにこのテモテを使わしたい。テモテという、もう本当にパウロから離れず、パウロに日夜仕えた。しかも、ここを見ますと、テモテの立派な働きぶり、それは子が父に仕えるようにして、彼は、私と一緒に福音に奉仕してきました。テモテが確かにパウロのことをお父さんのように慕っていたことでしょうけれども、でもパウロが奉仕した先は、テモテが奉仕したのはパウロに奉仕したんじゃないんですね。この22節の後半見ると、彼は私と一緒に、パウロと一緒に福音に奉仕してきました。パウロが仕えてきて、確かにテモテはパウロに仕えてきたでしょうけれども、何よりテモテの仕える先はキリストだったんです。福音に対して奉仕してきたんです。この21節に、誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。それに誰もみんな自分自身に対してだけ熱心 でそれで、キリストイエスに対して熱心ではない、そういうことをパウロは言ってるんですけれども、本当にこれ私たちも、ここから、戒めを受けるべきです。自分自身のことばかりに熱心で、キリストのことを思っているかいないか、皆さんはもう損得感情抜きでどれほどイエス様のことを今日、思ったでしょうか。人を受けしたいから教会に来たいという人もおります、何かキリスト教に属していると、ハイソサイティになったような、なんかそういう感覚で、昔の人々、教会に通っていた人は結構いるんですけども、そういったこと抜きに、キリストというお方、皆さんを救ってくださったこのキリストというお方を思って、このキリストの喜ばれることを、それをしたいと願って、どれほどのことを、してきたか、本当に私たちはこれを鑑みるべきです。私たちがどれほど、私たちのために十字架につけられたお方、私たちの身代わりになって死んでくださったこのイエス様、これに対してどれほどの愛を、奉仕を傾けてきたか、それを思うと 私たちは本当にイエス様に対して本当に申し訳ない心が、ね、湧き起こってきます。もし皆さんのために、ね、誰かが、皆さんが車赤信号で、ね、渡ろうとしたところを、ね、誰かがそれを止めてその人が代わりに跳ねられてしまった、で病気で病院で入院してしまった、で皆さんはその皆さんの代わりに車に跳ねられた人を、ね、見舞うときに、ね、居眠りしたりあるいは、ね、なんか、その人を無視したような態度でただただなんかあちょっと水を、彼に持っていくのは面倒くさいなとか、いやいやながらの奉仕するでしょうか、とてもそんなことは皆さんはしないと思います、ね、目に見える命の恩人に対しては、ね、そういう失礼なことは、ね、しないはずなんですけども、でも皆さんの永遠の命を救ってくださったイエス様、皆さんを永遠の滅びから救い出してくださったお方、皆さんが赤信号を、ね、もう大丈夫だよって、ね、平気で渡ろうとしてもでも身代わりになって、ね、死んでくださったイエス様、それを考えるならばこのイエス様に対してもうどれほどの、ね、その思いを捧げるか、ね、どれほどの、ね、礼拝を捧げるか、パウロは言っております。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません、ね、でもテモテは求めていたんです。から立派に、ねパウロに対しては、ね、父に仕えるように福音に奉仕をしてきました、ね、パウロは22節に言っています。福音に対しイエス様に対しテモテは奉仕をしてきた。ですからイエス様というお方を思えば思うほどに、ね、このお方に対してのその奉仕また真剣さ、ね、それがどんどんどんどん、ね、大きくなっていくものです。なんで自分は、ね、今ここでこんなことをしているのだろうか、ね、そう思いながら、ね、礼拝をする、ということを、ね、もしそういう思いが、ね、あるのであるならばイエス様を思ってください。皆さんの身代わりになって死んでくださったイエス様、皆さんを永遠の死永遠の滅びから、ね、身代わりになって救ってくださった、身を挺して、ね、命を挺して皆さんを守ってくださり永遠の命へと導いてくださったイエス様、ね、この方を思えば思うほど本当に皆さんの信仰もまた皆さんの生活も変わってくるはずです。良い方向へと、ね、変わってくるはずです。自分を、ね、捨てたくないから、なんか自分のやりたいことを捨てたくないからキリスト教に入信したくない、ね、そう思う人もいるでしょうけれども、でもイエス様は皆さんの命を救ってくださったお方、そしてこのお方と共に歩むことには、ね、永遠のやりがいがあるんです、ね仕事にやりがいが持てない、この仕事、ね、こんなことを一体いつまでやり続けるのだろうか、ね、思いながら働く人は、結構いるかもしれませんけれども、でもイエス様のための働きは永遠の栄光の務めなんです、ね、世の中の仕事これは、ねもうお金を得れば、まあ、時にはそれでおしまい、ね、そう思って働く人もいるかもしれない、ね、その日の、ね、賃金さえ得れば、まあ、別に、ね、真剣に仕事をしてもしなくても同じだ、ね、アルバイト感覚で、ね、仕事を楽に時間を稼ぐか、それとも熱心になって何かスキルを得ようとしてその時間を用いるか、それによってその人の将来が変わってくるんですけども、皆さんこのキリストにある務めは永遠に栄誉がある務めです。皆さんがこの地上においてキリストの名のゆえにしたすべてのことは、ね、天の書物に書き記され、ね、それはやがて皆さんが天において御前に立った時にその、ね、生産報酬をいただくことができるんです。だからこのイエス様に対して本当に、ね、真剣に奉仕していくべきです。テモテは本当に立派に働きました。イエス様のことを思って働きました。イエス様のことを思って、ね、パウロに対しては父親に仕えるようにして仕え、そしてパウロと一緒にテモテは福音に奉仕してきたんです。それでパウロは、ね、このテモテを、ね、自分の状況が分かり次第にあなた方、ね、ピリピの人たちあなた方に、ね、使わしたいと、そのように、ね、ここで言ってるわけです。そしてパウロ自身、ね、24節見ますと、まあ、パウロ自身も近いうちに、ね、ピリピに行けることと主にあって確信していますと、ね、きっとパウロ自身もその主との交わりの中において、ね、自分は、なんか、まあ、カエザルに、ね、上書することは してもでも死刑にはならない、ね、死ぬ前にピリピの人たちと会えるんではないか、その望みを、ね、この牢屋の中において持っていたんですね。だからパウロは牢屋の中であんなに喜んでいたんです。パウロの喜びざまは、ね、このピリピ書簡の中において本当にたくさん、ね、出てるんですけども、で、このパウロは、ね、テモテだけでなく、ね、もう一人の働き人の名前を、ね、名指しします。その人は、ね、エパフロデトという人です。ね、エパフラスという人がまた別の書簡にあるんですけど、それとは違ってエパフロデトという人は、ね、このピリピ書簡にしか出てこないんですね。25節、しかし私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人、エパフロデトはあなた方のところに送らねばならないと思っています。彼はあなた方すべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなたが彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから喜びにあふれて主に会って彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対してあなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。アメン。そのもう一人の人、エパフロデト、彼についてパウロは、25節で私の兄弟、同労者、戦友、ね、と評価しております。また、ね、またあなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人、ね、それが、ね、エパフロデトです。で要するにエパフロデトはピリピから、ね、使わされてパウロの、ね、助けをするために、ね、ピリピから、ね、来た人なんですね。パウロの死に対して、ね、ピリピからの使者として、ね、パウロが窮乏に陥っていた時、パウロが困っていた時にエパフロデトがパウロを助けてくれたんです。そしてこのピリピの、人たちが、ね、パウロに対してできなかった分をこのエパフロデトは、あなた方、ね、ピリピの人たちに代わって、その分をエパフロデトは果たしてくれた、そういうふうに、ね、30節でパウロは彼を、ね、評価しております。彼は、このパウロのと一緒にいた時に、ね、病気になりました。重い病気でもう死ぬばかりになりました、ね、どんな病気でになったのか、またどういう原因で病気になったのかは分かりませんけれども、少なくとも、ね、パウロのところに使わされてパウロのために働いていたその彼がもう重い重い病気になってしまった。もし、ね、エパフロデトが死んでしまったらパウロはもう悲しみに対してさらに悲しみが重なるような、ね、ことになってしまいます。パウロはどういう悲しみを持っていたか、まあ、いろいろ説はあります。牢屋に閉じ込められていることの悲しみとか、あるいはもっと他の悲しみ、ね、その福音における気苦労、まあ、もろもろの悲しみがあったかもしれない。そこにエパフロデタが死んでしまったら悲しみに悲しみが重なることになるけれども、神様は憐れんでくださった、ね、本当にパウロも祈ったことでしょう。そしてピリピンの人たちも祈ったことでしょう。このエパフロデトはピリピから使わされてきました。そしてエパフロデトが死ぬほどの病にかかったことが、そのことがピリピの人たちに知られてしまった、そのことをエパフロデトはそのことを気にしていると26節で言っております。パウロの元に使わされて病気になって、重い病気になった、死ぬような病気、 で、そのことがピリピに誰かが、まあ、おそらく伝えたんですね。エパフロデトとしては伝えられたくなかった、ね、自分がこんな病になって、ね、心配かけたくなかった、だからねきっと、内緒にしといてほしいと、まあ、言ったのかもしれないですね、この文面からすると。けれども、その誰かは、ね、このエパフロデトが死ぬばかりの病になってしまったということをピリピに伝えて、でおそらくそれでピリピの人たちは本当に心配して、けれども、それによって多くの祈りが起こされたことでしょう。パウロ自身も祈り、また、ピリピの人たちもこのエパフロデトのために、祈りが湧き起こったことでしょう。で、それで彼は回復したんです。それで、ね、28節見ますと、そこで私は大急ぎで彼を送ります。これ、まあ、原文では送りました、ね、過去形なんですね。手紙における過去形ですから、このピリピの手紙エパフロデトが、ね、持って行ったんですね。ピリピ、ピリピの人たちびっくりしたでしょうね。あの病にかかって死ぬばかりになっていたという噂のあのエパフロデトが元気な姿で手紙を持って、ね、パウロの手紙を持って、ね、自分たちのところに来た、ね、本当に喜びのびっくりだったでしょうね。本当に通信が発達していない時代はこういう、ね、喜びがあるんですね。で、このようにして、エパフロデトが本当に、自分が死ぬばかりの病になった。けれども神様が回復させてくださった多くの祈りによって、パウロの祈り、またこのピリピの人たちの祈り、それによって、彼が回復して、みんながみんな、悲しみに悲しみが重なることがないように、でそれで、パウロは本当に大急ぎで彼を送ったんですね。そしてパウロに、ピリピの人たちに彼がエパフロデトが会って、で喜びにあふれて、そして、29節見ますと、ですから喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください、また彼のような人々には尊敬を払いなさい、アーメン。本当に喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。神の家族たち、また、ね、皆さんイエス様を信じる人たちには本当にこのようなびっくりする喜びが、ね、満ち溢れていますね。本当に皆さんは、イエス様に会って、イエス様に会って、ね、例えばある兄弟、ある姉妹が本当に困った状況、危機的な状況にあった。そしたら、その兄弟、姉妹のために祈る。そして働く。いや、そのできることを何かなって、時には捧げ、時には本当に、徹夜をも厭わずに働く、そのようにして救われた、そのようにして必要が満たされた、ね、本当に今日も素晴らしい、昨日の夜ですね、素晴らしい、本当に祈っていたことが成就した、ね、あの相模のからの本当に嬉しい便りをいただきました。このように神様は日夜祈り求めている生徒たちに本当に嬉しいびっくりニュースを、ね、届けてくださるお方です。主にあって、ですから兄弟姉妹のために、困っている状況を、ね、それをイエス様にあって使え、また労を負うこと、これには本当に喜びが、ね、喜びの望みがあるんですね。兄弟姉妹が、ね、困っている様を見て、ね、その憐れみの心を閉ざして、ね、兄弟姉妹が、ね、もう、隣の席で泣いているのに、ね、それに対してへっちゃらでもうただ自分の仕事を淡々とこなす、ね、これには喜びはありません。けれども本当に困っている兄弟姉妹のために骨折って働いてケアをしてあげて、ね、そのようにする人 には、ね、本当に主がそこに祝福を注いでくださるんです。なぜなら2人でも3人でも心を一つにして、ね、共に集まる、そのところにイエス様がいてくださる。だから、ね、兄弟が姉妹が、ね、誰か困って一人で泣いている、それに対して、ね、哀れみの心も、ね、傾けずに淡々と自分のことだけを行う、そこには、ね、2人また3人というその主にある結束がないんですね。だから皆さん イエス様に対して心を熱心にすること、ね、それのみならず兄弟姉妹に対しての、ね、仕えること心、またケアをする心、ね、その心においても熱心であるならば、主が、ね、そこに憐れみを注いでくださって、ね、さらにそこに喜びを増し加えてくださるんです。兄弟姉妹に対して憐れみの心を閉ざすようなものが、ね、あってはいけません。本当に兄弟姉妹が本当に困っている様であるならば助け、また、ね、滅びへと向かおうとしているその様であるならば、それを助けるべきなんです、ね、皆さん助けられておりますね。本当に私自身もまた、助けられておりますし、また皆さん自身も助けられた経験がありますし、また助けたことも、ね、あるならば、その幸いがどんどんどんどん積み上がっているはずです。どうか皆さん助けてください。兄弟姉妹のために、ね、この当時も、テモテやまたエパフロデトにこういったパウロを助ける人が現れて、そうしたからこそ多くの福音がパウロを通して伝わっていったんです。で、当時の世界において福音伝えられたの、何かパウロを一人が伝えたかのような感があるかもしれないですけども、でもね、もう名も知れぬ人々の、多くの人々の働きによって、パウロの働きが支えられて、ね、テモテや、ね、エパフロデと、また、ね、パウロと同行した医者のルカも、ね、パウロを助けました。このようにして、多くの人々がパウロを助け、また宣教を助け、そして、ね、もうすでに、ね、ローマの中においても、パウロが行く前に、もうすでに福音が伝えられておりましたので、ね、パウロじゃない人が、ね、ローマとかいろんなところに福音を伝えて、そしてパウロがそこに後から行ったという、ね、そういうこともあります。ローマにおいて、ね、もともとあのアクラとプレスキラの夫婦も、ね、ローマにいたんですけども、そこから追い出されて、でそれで、ね、パウロと一緒に、確かコリントにおりましたね。本当に主にある働き人たちがこの福音のために、ね、キリストのために奉仕をしていたんです。そして彼らが共に働くことによって、主にある喜びが増し加わっていったんです。この喜び、キリストにある喜びは、本当にキリストに仕えた人、キリストと共に働いた人にしかわからない喜び、楽しみ、ね、アドベンチャーです。ね、映画は本当に、ね、映画の中で起伏が激しい映画、ね、それは何かとハラハラさせられて、でもああよかった、ね、そういうふうに思って、それで面白い映画だからお金を払ってまで見たい、ね、そういう気持ちが湧き起こるんですけども、ですから皆さん、主にあって、ね、アドベンチャーしてください。主と共に歩む日々は本当に毎日が喜び楽しみが増し加わる日々です。もちろんね、何か恐れたりとか、あ、これからどうしようか、ね、そういったハラハラもあるかもしれません。でも信仰にあって歩むならば、必ず喜びが、ね、平安が、安息が、また勝利が待っているものです。どうかこのキリストにあって歩んでください、ね。そしてキリストに対して真剣になってください。このエパフロデとは、彼は、ね、キリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりにまでなりました。どういう形でかは分かりませんけれども、彼はキリストの仕事のために、キリストに対する熱心のためにもう死ぬばかりになってしまったけれども、神様はその彼を癒してくださいました。そしてこの喜びの、ね、伝え、本当にこのエパフロデタの解放、回復によって多くの人々が喜びを得て、慰めを得て、本当にあ、イエス様は本当に素晴らしい、イエス様の栄光が増し加わったことでしょう。皆さんもイエス様の栄光が増し加わるために用いられてください。皆さん今何か困難、困難があるでしょうか。でもそれもキリストと共に行くならば、やがてはそれがキリストの栄光へと、ね、作り変えられていくんです。本当に主にある道、それは喜びのアドベンチャー、ね、そのような日々です。どうか皆さん、このキリストにあって本当に、ね、テモテのように、またエパフロデトのように主に仕え、そして主にある、ね、信仰の家族に仕えて、そして特に、ね、パウロは、このエパフロデトのような人に、ね、特に尊敬を払いなさいと言っております。本当に主のために、ね、多くを捧げ、また多くを、ね、費やしている、そのような 働く人たちに対しては尊敬を払って、そして皆さん自身も、ね、しっかりとその務めに励んで、喜び祝福が増し加わっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。これから皆さん一人一人がそれぞれ主の御前に出ましょう。そして皆さんの言葉で祈り、主の御前に良き奉仕者として、そしてキリストの手紙として人々にこのキリストの素晴らしさを届け、またキリストが皆さんにいかに素晴らしいことをしてくださったのか、それを思いつつ本当に真剣になって主のために働き、礼拝を捧げられるように、今それぞれが祈り求める時を持ちましょう。
愛するイエス様、私たちがキリストにあって、まずキリストにある兄弟姉妹を見舞うことができますように、心がけ私たちの手足を差し出し、励まして仕え、そしてその働きを本当に豊かにしていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日私たちがこの使徒パウルに仕えたエパフラディで、そしてまだテモテを見ました。主よ、私たちにも本当に主にある働き人を真から使える、そしてその手伝いができる、その幸いを与えてください。本当に具合が悪くなっても、その具合が悪くなったことによって他の人に心配かけたことをかえって心配していた、その一人の功労者、そして主よ、本当に人は売りにこの褒められるくらいイエス様のことを大好きで、そのために働くこと、そのために受けるそのすべての悲しみ苦しみを、私たちもこのテモテのように主を本当に心して受けることができますように、イエス様助けてください。キリストにある働き人たちのためにもっともっと祈ることができますように、そして私たちの才能、私たちの時間、私たちの手足をもっともっとその働きに合わせて使えることができますように、イエス様助けてください。そしてキリストと共に歩む人たちのその歩みに合わせられて、その幸いな歩みを共にしていくことができますように、使徒パウルにこのテモテが言って、そしてあらゆる功労者たちが使わされた孤独、主よ、今働いているあなたの働き人たちに必要な功労者たちをあなたが使わせてください。そして彼らの働きが本当にピカイチとなりますように、主を祝福してください。今日この御言葉を私たちに与えてくださったことを感謝して、私たち自身がどのような働きを持ってその功労者に加わることができるか、それを教えてくださり、そして決心して主の御前において募り祈るそのチャンスを与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。主よ、私たちが本当にあなたに対して熱心に真剣になることができますように、誰も皆自分自身のことばかり熱心でキリストを求めてはいませんとパウロが嘆いた、その嘆き本当に私たちも痛く思います。どうか私たちも自分に対して熱心だけでなく、イエス様あなたに対して熱心となり、そして本当にこのテモテやまたエパフロデトのようにあなたに対して熱心となることができますように、なぜならあなたは私たちのために命を投げ出し、あなたは私たちの身代わりになって身を挺して私たちを永遠の滅びから守ってくださったからです。 それゆえ私たちもあなたの愛の広さ、高さ、長さ、深さがどれほどであるのかをますます知り、あなたを本当に愛する心が、あなたを熱心に思う、その熱心さがますます大きく増え広がっていく我ら一同であり、また働き人たちでありますように。あなたに対する熱心、これこそが働き人の、働き人であるゆえんのその燃料となります。私たちはただあなたをもっともっと知る知識、あなたを愛するその深さ、愛の深さ、それらがますます増し加わり、そうして主にある兄弟姉妹たちを覚え、彼らを守り、励まし、養う羊飼いとしての性質がますます増え広がっていきますように、どうか我らを助けてください。このように本当に御言葉から日々日ごとに深い養いを得ていることを感謝いたします。その養いがますます大きく深くなっていきますように、そして養いを得る一人一人がますますそれに預かることができますように助けてください。イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になることく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。
アメン。
引き続き御前で祈りを捧げましょう。